的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは前半に引き続き品川康介さんにお越しいただいてます。品川さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
西洋って分けて、まあ、西洋思想大きく、まあ、分かんない、僕ざっくり分けると西洋思想っていうのは割とこう、まあ、分けて分かる、
はい、
で言語化して、はい、定義していくっていうので、まあ、それをいろいろ証明していくっていうようなのが僕の荒い知識だとざっくりあるような感じで、
はい、
うんうん、東洋思想も、まあ、まさに今品川さん言ったように、まあ、いろんなことを概念とか感情とか分けて分けて分けて分けて分割して、それでまあ分析して最後は悟るみたいな、こう言語化しない、はい、まあ、それを丸、うんうんうん、これ全体としてあるんだよって、そのあるがままをこう、まあ、なんていうのかな、もうそれこそ分かるというか悟るっていうのが、そこはなんか途中の過程は一緒っていうか、なんかアプローチは一緒なんだけど、結果その言語化するのとしないのっていうので大きな違いがあるのかなって今聞いてて思ったんですけども、
はい、
うん、品川さんは東洋哲学とかも、
はい、大好きですね。
もんで、
はい、
そう、なんかその辺の話からちょっとごめんなさい、若干強引に今日もう一個お話ししたいなと思ってたのが、
はいはい、
あれですよね、今その移住さ、大分に今移住されて、
そうですね、はい、
そう、でそこでこう出会い直しの場を作りたいっていうプロジェクトを考えてるって話を伺っていて、
はい、
多分その出会い直すっていうこと、まあ、なんか結局まあ家族とか社会とかのこう新しい関係をまあ結び直すっていうことだと思うんで、はい、多分分けて分かれてる今の文化したこういろんな、
あ、
僕これ聞いた時に多分今までの価値観っていうものを多分まあ分けて理解するはあるんだけども、
うんうん、その
理解した一個一個をただ直線的に並べてというか、こう因果関係でなんかだからこうだよねっていうふうに組み立てるっていうよりかは、なんかそこで一旦、はい、まあ、全部平等になったものを一回ごしゃっとやって、またそこでなんか新しい関係性みたいなものを見つめるみたいな、うん、なんかそういうちょっとこうイメージを僕は持ったんですけども、
おー、ありがとうございます。
いや、意識でこの出会い直すっていう言葉をちょっとどういうふうに捉えてるのかな、捉えてるか考えてるのかはすごい興味があって、ちょっとそっちの話も聞いてみて、
ね、ありがとうございます。そうですね、僕3年前に東京から大分に家族で移住をしまして、はい、当時は子供3人いて、今こっちに来て子供4人になってるんですけども、はい、大分の市内で子供4人と奥さんと6人で、うん、何 ?6 人
?6 人か。
単純だね。はい、6人で住んでてますと。はい、ですごく、もう本当に大分来てよかったなって思って、夫婦で思ってるんですけども、はい、今は、そう、家っていう観点で言うと、一軒家を借りてるんですね。賃貸で一軒家に住んでるんです、うん、住んでますと。で、その中、自分の家を持つとかっていうことをすごくこう、当初から思っていたわけでは全くないんですけれども、
うん、
僕は僕でとか奥さんは奥さんでこう大分でいろいろ活動を彼女もこうしていく中で、
うんうん、
いろんな人との出会いがあったんですね、この大分の方々と、特に奥さんの方ですね。僕は割と家でちょっと部屋の中でリモートワークしてるって感じなんで、はい、本読んでるみたいな感じなんですけど、はい、妻の方がそういった活動をしていて、でそこでこう地元の人がこう集まれる場所、特にやっぱり子育てをしているお母さん方とかっていうのは一番こうメインだったりするんですけど、そういう人が集まれる場所とか、そういう方々が自分の好きとか得意なものを生かしてちょっと人のためになる、まあ、料理が得意とか保育ができますとか、アロマが使えますとかっていういろんな得意があるので、そういったものをスキルとかっていうものをその場があればこうみんなでシェアできてハッピーだよねみたいな、そういう場を作りたいっていう話がこう夫婦で出てきてたのがもともときっかけなんですよね。で、じゃあその場を作るんだったら、もう、じゃあ僕たちも自分たちで住んじゃえば、まあ、ある種、経済的にも合理性があるというか、新しく作ろうとしたらお金かかるし、収益がとかってありますけど、もう僕たちも住んじゃえばできるじゃん、みたいな感じで始めたのが、まず、さっきお話しいただいた、ノツハルっていう場所でやろうと思ってて、はい、みんなの家っていう名前でやりたいねって、今まだ妄想段階、構想段階ですと、
はいはいはい、
まず、はい、前提として、これから、まだまだこれからなんですけど、はい、
ることを。
はい。ですね。で、ちょっとその出会い直しっていう話のプロセスとして、その言葉に至るプロセスも説明したいと思ったんですけど、今、りょうさんの話を聞いて、すごく今僕、インスピレーションを受けるものがあったので、ちょっとそれを忘れないうちにシェアしたいんですけど、
はいはい、
そうなんですよ。人間って、さっきの分ける分ける文化文化っていう話でいくと、例えば僕だったら、うん、いろんなラベルが分けられた上でのラベルがついてるんですね。うん、例えば、年齢で言うと30代というラベルがついてますし、年齢を分けて30代ですし、職業で言うと、まあ何ですかね、営業とか事業開発とか人材、キャリアアドバイザーみたいな職業がペタペタついてます。
はい、
で、家族構成で言ったらなんか父親とか、うん、なんかそういうのがついてるんですよね。はい、それはいろんな相対をこう、まず大きく2つに分類して、まあ性別だったら男女、男性女性とかあるかもしれないですけども、うん、その他あるかもしれませんけど、そうやっていろいろラベルをつけて、人って普段はその役割を担って、まあある意味では演じてると思うんですよ、
はい、
それを。
はい。はい、
で、ただ、大事な点は、今、りょうさんの話を聞いてすごく思ったのは、はい、例えばその人のラベルを10個集めても、絶対その人にはならないんですよね。うんうん、
ならないですね。
絶対にならない。はい。し、絶対に違うものになるはずで、っていうのがなんかさっきのその分ける分ける分けるって言って、分けた結果いろんなラベルついてるけど、なんか本体何なんだっけみたいな話が、あると思っていて、
うんうん、
っていうのをちょっと今感じましたけど、まずすいません、視野です、
はい、
先に。
はい。
はい。
いやー、そっか。
いいあ、ぜひぜひ、ちょっと。
あ、いいですか。ちょっとその話は美味しすぎて、はい、美味しすぎて。まあそう、前に、谷川さんと、まあ対談した時も、うんうん、まあやっぱりまあ、谷川さんもそういう、まあ要は、あの時、あ、違うか、谷川さん、直接その話になるけど、谷川さんのまあ著書で、まあ、平野啓一郎さんが文人、まあ私とは
何か、ありますね。
今度、文人の話されてると思うんですけども。
ありますね。
で平野さんの話とはまたちょっと違った視点で谷川さんはおっしゃってて、平野さんの場合は人っていうのは例えば中学の同級生と会う時と高校の同級生、それこそ社会人になってからまあ自分の上はラベルですよね。そのラベルによって、うんうんうん、こうなんていうのかな、まあ、切り替えて、まあ、いろんな自分があっていいじゃないか、
は
い、
ありますね。そうですね、そうですね、そういう意味ですね。
で、
うん、
で谷川さんの視点はもうもちろんそういうのもあるかもしれないけども、隠そうと思っても、まあ、漏れてしまう、そういう、要は、なんていうのかな、文人性みたいなもの、要は、
はい、
そう、あるんじゃないかっていうことを言ってて、すごい面白いなと思って、
いいですね、
聞いたんですけど、そう。で、ちょっとその話は、まあ、言いたくて今言っただけなんですけど、それと、あとは、場所の話を僕はなんで名前つけないかっていうのは、そうなんですよ。今、谷川さん、はい、あ、じゃないや、品川さんだ。ごめんなさい、興奮しちゃって、おっしゃったように。はい、いろんな機能があるんですよ、空間って。その名前をつけることによって、例えば、
うんうんうん、
まあ、廊下っていう言葉つけるだけでも、歩く以外にも例えば床とか壁とか天井とか照明とか窓とか、
うんうんうん、
あらゆる機能に細分化していくと、それぞれにとって最適解っていうものが世の中には実は提示されてるんですね。性能保証という名前のもとに、はいはい、うんうん、でもそれを最高性能のものを全部組み合わせても、じゃあいい廊下ができるかっていうとできない。なぜかというと、やっぱそこを使う人の要は感覚というか、そういったものがないとやっぱ空間ってこう出来上がらなくて、
うん、
だからどんなに細分化してもその要は全体にならない、なのかな。で、なぜならないかというと、そこにやっぱ人間というか、その使う行為する人がいて、初めてその空間って、まあ要は空間として認識されるというか、場として認識される。
そうですね、確かに、うん、
だからそれって多分その今品川さんの言ってる、まあ、場作り、まあ、
うん、
もう一回その、つなぎ直すというか、それも多分狙ってできるものじゃないだろうから、でいろんな、そういって、まあ、いろんな、例えば、ね、地域の人たちの、なんて言ったらいいんだろう、まあ、バラバラな、そういう例えば、まあ、子育てとか、
はい、
勉強教えるとか、なんか例えば分かるんですけど、まあ、野菜届けるとか、いろいろその活動を細分化できると思うんですけど、うんうん、それをこうどうつなぎ直すとかっていうのって、つなぎ直そうと思ってルール化すればするほど、なんかこう、まあ、そぎょう、なんていうか、そこから漏れ出すものもある
か、うんうんうん、
なんかその漏れ出すものをこうちょっと眺める装置じゃないけど、眺める視点みたいなものがそこの場にあったら、はい、すっごい面白いだろうなと思って今。
ああ、いいですね。いいですね。
そういう場作りっていうか、うんうん。
いいですね。それはしたいですね。ちなみに、さっきのその、 いろんなラベルをくっつけても自分にならないだろうって、
はい、
これある意味ではブッダもそんなようなこと言ってて、うん、さっきの、うん、リオさんの話とつなげると、はいはい、まあ、彼は何て言ったかっていうと、まあ、人間っていろんな感覚器官でものを見たり経験したり行動したりするし、うん、あの価値観を持ってる判断をする、まあ、いろいろあるんですけど、その総体って我そのものではないよね、非我説っていうんですけど、うん、我にあらずっていう意味で、
うん、
はい、なのでそれとはまた違う何自分っていうものはいるよねっていうのはブッダは言ってて、まあ、それ僕そうだなと思って、ちょっとさっきの話と似たようだなと思ったんですけど、はいはい、なんか僕がそのさっきの自分と出会い直すっていう風に、
うん、
あの言葉を定義した、あ、この言葉がいいなっていう風に思ったのは、
はいはい、
例えば僕の場合だったらどんなことがこの場でできるかなっていうのを想像した時に、
うん、
例えばあの別に大分の人じゃなくてもいいんですよね、東京で働いてる人、まあ、どっか違うところで働いてる人で、いろんな多分役割を担ってる何々会社のなんか部長とかで、なんか家に帰ったら分かんないですけど、うん、父親でみたいな、
はいはい、
なんか小学生がなんか中学受験してる、いろいろなんかあるじゃないですか、その社会的な役割、
はい、
っていう人たちがこの場、僕たちのみんなの家っていうところに来てくれたら、まあ、すごく自然も豊かな場所にあるんですよね、別に超田舎、ど田舎じゃないんですけども、すごく綺麗な、うん、まあ、下にパッと田んぼが広がってて、はい、ちょっと向こう側にお寺が見えてみたいな、そういう場所なんですよ、
はいはい、
市内からも近いんですけど、
はい、
っていうところである意味ではこの僕だったら人文字とか哲学っていう、まあ、道具というかツールを使うことによって、一旦なんか僕は武装解除だけしてくれればいいと思ってるんですね、さっきの話でいろんなラベルを一回こうちょっと剥がすというか、ラベルに とらわれないっていうようなことを、例えば僕だったら哲学対話っていう手法を使ったりしながらできるなと思っていて、
あ、なるほど、
はい、
あ、いいですか、
そうすると、あ、どうぞどうぞ、
あ、いいです、いいです、先言っちゃってください、
はい、そうするととか、もしくはその武装解除するもそうだし、例えば過去の思想家たちはこういう考え方をしているっていう風にやると、また違う世界の見方、まあ、メガネ的なものを手に入れたりとか、
うんうん、
すると世界の見え方が変わる、自分に対する見え方が変わる、
はい、
家族に対する見え方が変わる、自分の仕事に対する見え方が変わるっていう経験を、という経験を捉えて、僕はなんか出会い直すっていう風に、これが哲学の力だなと、
なるほどなるほど、面白
い、いう風に僕は思ってるし、妻の方は例えばその子供を持つお母さんっていう人たちが、もうまさにこう子育てをするママという、もうものすごく力強く重いラベルをドシンと貼られちゃって、身動きができなくなってるっていうような状態があるよねっていう話から、やっぱそのもう本当に大きくて重々しいラベルをちょっと剥がして自分自身に戻れると、またいろいろしたいことが出てきたりするよねって話を僕の妻からも聞いて、なるほどと、あ、だったら2人がやりたいことってなんか違うことなんだけど重なる部分もあって、その重なり合う部分どっかなって考えたら、あ、そうやって自分と出会い直すってことだよねっていう風になって、この言葉に行き着いたっていうところなので、なんか空間の力も借りてそんなこともしたいなっていう風に思ってるところですね。
そうですね、あの、大丈夫ね、その武装解除って言ってるのは、まあ、要は今世の中ってこうなんか、まあ、なんとかすべきみたいな、こう、まあ、べきでこう意外とこう、あの、自分は、まあ、責任も含めて、まあ、べきと
ね、
っていうのがすごくこう無意識に、
う
ん、あの働いてしまうような、
はい、
まあ、それを多分今の話は、まあ、ちょっとあのしてもいい空間みたいな、してもいい場っていう感じがその出会い直しなのかなって、今 僕のイメージだと、あのさっきの遊びラウンジの話もそうなんですけど、
はい、
してもいい可能性の全部は拾えないけれども、はい、その入り口の時間、うん、ロイター版的な あのこっから飛んでみたいなのが、うんうんうん、多分僕はその遊びラウンジという名前だと思っていて、あの多分場所も そういうあの、まあ、建築空間を作る人間が言ってしまうと本末転倒な話なんですけど、
はいはい、
その場をどんなにこう定義してハードに作っても、
あの、はいはい、
それってすごく何かを削ぎ落とされるなと僕は思っていて、
うんうんうん、
そこを超える何かっていうのはやっぱさっきの、あの、廊下が廊下以上に使われると、廊下の可能性をこう殺さないっていうのは、やっぱそこを使う人 あの認識が自由になるっていうところだと思っていて、
はい
はい、あの今のこの出会い直す場っていうのは、なんかもう、なんか、あ、これもしていいんだ、これもしていいんだっていうところから、これもできるかも、あれもできるかもみたいな、そういう認識をこう誘発するような、あのきっかけとなる、なんか、空間の一部を作ってみたいなってすごい思いました。
いや、そうですね、でもなんかステップだなって今お聞きしてて思って、さっきのこの、うん、 まあ、ある意味では機能的にはただの廊下をこう遊ぶ場みたいな感じに定義することによって誘発されるって確かにあるなと思っていて、この組織開発の論とかでもよくあるんですけど、こう組織を変えるときにいきなり変えようと思ってもダメだと、一回溶かすんだと、あの溶かして形を変えてもう一回固める、まあ、氷みたいな意味ですね。四角い氷をいきなり丸くするのって割れちゃうから、四角い氷を一回溶かして水にして丸い型にはめて固めると丸い氷ができるよねみたいな話があって、なんかその意味で言うと、僕が今言ってた武装解除とか鎧を脱ぐっていう風に思ってるんですけど、それは一旦まずそっちになってステップ1としてなって溶かして、 でもそれだけだとやっぱり人間ってじゃあ何すればいいのとか分からなかったりする、そこにちょっと一さじのなんていうかディレクションというか、さっきこの場こういう風にやるといいんだよっていう一言があると、一気に人間ってこう、あ、ここで遊んでいいんだとか、ここで自由にしていいんだっていう風に誘発されるから、なんかもしかしたらステップなのかもしれないなっていう風に今思いましたね。
そのステップのだから更新可能性みたいなものがね、こうずっと続く、なんとかそれを妨げないっていうのがすごい大事なんだろうなと思ったのと、あともう一個そう思ったのが、今すごいいいなと思ったのは、
はい、
あのそこで完結じゃなくて、今のってやっぱりあの自分の、まあ、拠点っていうかはあって、はい、ここに来て、まあ、何かをきっかけにしてまたそれが戻ってフィードバックして、多分そのこの出会いの人の場所だけじゃなくて、まあ、
はい、
自分のその、まあ、今いるテリトリーを否定するんじゃなくて、まあ、そこもこう、はいはい、アップデートしていくっていう、アップデートなのか、まあ、更新していくっていうか、まあ、そういうための、はい、あの場所なんだなっていうふうに思ってめっちゃいいなって、うんうん、あの聞いてます。
いや、そうなんですよちょっとまだもうまだまだ全然構想段階なんで、どうなるか本当にまだ全然わかんないんですけど、まあできたら面白いなっていうふうに思っていて、
まあ、場所に行かねばですね、
うん、はい、ぜひぜひ、あのもう本当に 場所だけでもいいんですよ。本当に僕は場所が良くて、あ、ここがいいなと思ったので、
うんうんうん、でもさっきの話、これごめんなさい、あのそういう予定でここに移住したわけではなかったって言ってなかったでしたっけ、最初。
ないです、ないです、全くないです。みじんも考えてませんでした。はい。
それも面白いなと思って、なんか。
またま行ってインスピレーションを受けて。
そうです、そうです、そうです。はい。全くそんなこと1ミリも考えていなかったけれども、そこの人との出会いで人とのつながりとか、はい。あとは、初め奥さんが、妻が言い出したときって、僕もそんなに乗り気じゃなかったんですけれども、その土地に連れて行かれて、車で、はい、今の我が家から10分15分くらいなんですけど、車で見た時にこう見えた、まあ、山があって田んぼがあって空があって、ちょっと向こう側にお寺があってみたいな、そのそこ、あ、ここだったらさっきのこう心を溶かすとか鎧を脱ぐとか武装解除するっていうのをできるんじゃないか、僕はそれを哲学とか人文知っていうなんか理性的なものを通してやろうっていうのが、まあ、一応人生のテーマとしてあったんですけど、そこにこのまさにね、この番組のタイトルじゃないですか、場っていう見方があればもっとできるんじゃない、身体感覚ってやっぱすごく大事なので、なんかそんな風に直感したっていう感じですね。
白いな、あのイサム・ノグチっていう彫刻家がいるんですけども、
はい、それ
日本だと札幌に燃えれ沼公園っていう、まあ、バカでかい公園に、
うんうんうん、
まあ、彼のアートというか、まあ、作品があるんですけど、まあ、それは遊具、はい、あの遊び道具で、
うんうんうん、
別にあの滑り台とかブランコとかそういう名前がついてないというか、まあ
要は
ただの突起だったりなんかこう
はいはいはいはい、
で要は思い思いの遊び方ができるし、
うんうんうん、
あの遊具とも言ってないので遊ばなくてもいいんですよ。
なるほど、うんうんうん、
あのそういう感じでこう要はそれこそその場にそういうちょっとこうあのまあ歪みとか引っかかりとかそういったものを作ることで、あの意識をそこにちょっとこう、あ、そこに意識が触れることで新たな、
うんうん、
で僕はそれ、まあ、もう一旦20年ぐらい前かな、なんですけども、やっぱりそこってそこに行くとあのいろいろこう連想するんですよね。あの、
はいはいはい、そうですよね。
これ看板がないので、あの、
うんうんうん、
あらかじめラベルリングされないんですよ。意識ってラベルされやすいじゃないですか、うんうんうん、こう例えばこれだとこう遊びましょう、これはこうして
そうです、ね、
今の公園とか都市 の窮屈なところって何なんかしてはいけませんがいっぱいあるんですよね。ここでボールを投げたらいけません、うんうんうん、これは犬を離してはいけません、ここで食べた、
うんうん、
そうだからああやってあれもだから僕はラベリングだなと思っていて、その社会、
うんうん、
なんかそういったものからこう自由、まあ、自由になるとも違うんだけども、 なんか別にそれへのこう、なんだろうな、反動でやるのもまた違うなと思っている、とらわれる気がする。
はい。
まあ、いろいろその、そう、場作りとしては、ここに行って、なんかこう、感じるものをそこにこう、なんかちょっと置いてみるみたいな、なんかそういったことからいろんなステップができたらいいなっていうふうに今、思って、勝手にワクワクしてます。
いやちょっとぜひもう少し進んだらぜひ、ちゃんと実現しそうだったらぜひいら、はい、来ていただきたいですね。
面白いこれ。
ちょっとまだまだ話は積もるんですけど、そろそろ時間が迫ってきたので、最後にこう品川さんにここまでお話しされてみたいな感想だったりとかお話聞きたいなと思うんですけど、どうですか？
はい、ありがとうございます。いやもう すごい楽しかったですねちょっとこんだけ話してきてこれだけ陳腐な感想かって感じなんですけど。いや、でも、このチャンネルのタイトルが、そう、的場じゃないですか。はい、で、これすごいなと、今ちょっと、どっかの途中で思って、やっぱりなんか場も、まあもう、すみません、全然この趣旨を理解せずに喋るんですけど、想像で喋るんですけど、やっぱなんか場も間も両方とも、そこにはあるんだけれども、そこに対する意味付けは自由であったりだとか、その意味付けを待ってるなんかものっていう感じが今今日話をしていて、さっきの廊下の話とかを聞いて僕はそう解釈をして、はい、なんかそれってすごくこう人間的な営みだし、なんか僕はまあ何でもそう感じちゃうっていうのはあるんですけど、やっぱすごく哲学的な営みだなと思って、はい、なのでさっきのそう廊下の話を聞いた時に、あ、それってこう場なんだな、学んだなとか、あと自分が作りたかったみんなの家っていうのも、もちろん物理的になんかどういうこう、もうそれこそ間取りにしようかとかって話は少しずつしてるんですけども、なんかそれよりも自分にとって大事なのは、そういう空間をどういう場にしたいかとか、あとこのいろんな機能的なものとものとの間にあるまさに間みたいなものをどういうふうに色づけたいかなっていうのを改めてなんか考えると、すごくこう変幻自在なでも素敵な場所になるなっていうふうに思ったので、なんかすごいそのヒントを、はい、いただけた感じがしました。ありがとうございます。
いやーありがとうございます。もう品川さん、僕よりもこの的場の本質を
表現ついちゃいましため
ちゃめちゃ嬉しくなって、いやそうなんです、本当に僕やっぱりまあその言葉でこう何かを定義してしまう、要は建築ってやっぱり何かを定義していく仕事、
そうですね、
強引にこう分割していくんですよ。で、
はいはい、
分割がすごくこう無意識であっても、こう要は権威的になってしまう、権威的っていうのも変だけど、まあ要はこう、はい、制限を与えてしまう無意識にっていうのを、
はいはいはい、
どうやったら解かせるかってことを常にやっぱ空間設計するで考えていて、
なるほど、
つまり間とか場っていう言葉ってすごくこうまあ、あるようでない、まさにそう、あるけれどもないっていうのはまさにそういうことで、なぜかというと、
そうですね、うん、
例えば本当に、まあ、量子力学的な話と一緒で、こう要はそれだけで完結しても、そこに何かこうある因子が関することでガラッと変わってしまって、その連続体っていうのが僕は人の暮らしというか人間の営みだと思っていて、だから、はい、まあ、多分ただそれをそこだけにフォーカスすると、動物、さっき品川さん最初言ったように動物的になって
はいはい、はい、
つながりを全部こう、まあ、全部一個にすると動物になっていくところに、我々は少しだけそこにこの脳みそで、まあ、理性というものを使ってるから、
そうですね、
それをちょっとこうそれで分割するんじゃなくて、まあ、分割するんだけども、それで分割してこうだって定義して終わるんじゃなくて、そういうこともあるよねみたいなの、変に相対論に落とし込ま、相対論で逃げずに、
うんうん、大事、
そうそう、だから僕の中でも、ま、そうですね、その思考、要は思考、なんていうんだろう、その場を定義して定義するんだけども、定義したところから漏れ出すものもちゃんと見て、でそういう、うんうん、ずっとじゅんぐりじゅんぐりこう動いていく、まあ、その動きそのものが僕がやりたいことであって、この的場もそういった、だから来てくれる方によっても全然その話の内容も、まあ、台本がないのもそうなんですけれども
うん、うん、
話す途中でどんどん変わってしまう、まあ、その場で生まれてくるこうセッション、うん、多分今日はだからこういう間がまた生まれたんだなと思って、
そうですね、
それがすごく僕は今楽しかったので、ありがとうございましたっていう、
いやありがとうございます。
またちょっと全然話足りないので、またちょっと第2弾第3弾もぜひ
やりましょう、はい、とっても面白かったです、はい、ぜひぜひお願いします。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。では本日のゲストは品川さんでした。品川さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。